毎度です、クマでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ペペオバー69、始まりましたけども、前回の68から、約1ヶ月空いてしまいまして、で、まあその間何しとったんやっていうとね、もう、まあ、ほぼ何もしてないわけではなくて、まあいろいろとちょっとこちょこちょやってたんですけど、もうね、年ですね、もう体がもうボロボロで、まず、肘ですね、テニス肘というものになりまして、もう重いもん持つとピキピキしてこう持てないんですよ。もうハイボールのジョッキすらこう持つのも痛いぐらいのいうことで、でまあ我が師匠の、オルネポでおなじみの桃屋さんが、こう以前テニス肘になったということでね、なんか、サポーターないですかいうことで、お伺いしたらば、これええんちゃうかっていうことで、もうアマゾンで、探しまして、もうこうってぐるぐる巻いて、まあ、お仕事頑張ってるみたいなことがありつつ、5月末には、ある方と飲みに行ってちょっとお叱りを受けたりとか、和解をしたりとかいうことがあったり、そして、我が師匠オルネポでおなじみの桃屋師匠が大阪に来てはってですね、そして、まあ夜お酒をたらふく飲んだということもあって、はい、まあ元気と思ってたら、その後風邪をひきまして、しばらく今日まで、寝込んでたという状態でございます。はい、で今日は、まあ、69ロックの回ということで、ちょっとロックの話をまあしていこうかなと思いますんで、どうぞよろしく。 CM でございます。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
それはもう甘くて美味しい桃で、もうさくらんぼ、さくらんぼ、さくらんぼ、さくらんぼ。
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
はい、ロックの回ということで、まあ、クマが喋るアーティストの話なんたるもんは、もう、あれとあれぐらいしか出てこないと思うんですけども、もちろん、そのあれとあれの話をしたいと思います。はい、今回はですね、まず、ニルバーナ、ナーバーナのお話を、まあ、これもね、何回も擦った話で、まあ、もう家でと、もうここで停止ボタン押される方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあまあ聞いてくださいという感じですが、まず今ニルバーナっていうのは、アメリカ合衆国出身のロックバンド、まあ、オルタナティブロックグランジっていうね、まあウィキペディアにこれ先駆者って書いてるんですけど、まあ先駆者っていうか流行らしたきっかけみたいな、バンドなんかなと思いますね。うん、でその後にそのグランジだいうことでいろんなバンドが出てきたりとか、でね、ソニックユースだ、ダイナソージュニアだ、サウンドガーデンだとか、いうのが、まあ、もっといっぱいたくさんね、まあ、でも出てくるんですけども、でこのナーバーナの、カート・コベイン、このメインのフロントですね、ギターボーカルのカート・コベインにクマはもう大憧れで、まあ今今日に至ってるわけなんですけどもね、まあこれも何回も言うてますけども、クマが高校生の頃に、まあそれまでザ・ブルーハーツとかリンドバーグとか、まあ基本こう邦楽ロック、邦楽ポップとか、まあしか聞いてなかったのが、まあちょっとニルバーナの前にグリーンデイっていうのにもハマった時期があったんですけども、まあそんな中、同級生が、これええでっていうことで聞いてみっていうことでね、まあ当時ポータブル CD つってね、ちょっと振動バンって与えた止まるでおなじみの、ポータブル CD って、もう CD 自体が珍しいからポータブル CD って何ぞやみたいな人が多いんではないでしょうか。今売ってんのかな、ハードオフとかで売ってんのかな、まあまあそれで、こう イヤホン借りて、聞いたらば、あの、例の、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのリフ、イントロリフが始まって、そこからバーンと、こう、歪んだ時にですね、本当に雷に打たれた。もう、全身が痺れて、で、それまでのその、クマの音楽感っていうのを全部吹っ飛ばしたんですよね。で、ずっとこう、たくあんと、ご飯とお味噌汁だけでこう食事してたところに、こう、なんか、カツとんかつとか、なんや、ハンバーグみたいなのが来てる。なんやこの味はみたいな。もうそっからそればっかり食べるみたいなね。いう、まあ、例えがちょっと下手くそですけども。はい。まあそんな、感じの出会いやったんですけども。だから逆に、それがなかったら、ニルバーナーなんか、いや、ナーバーナーなんか、聞いてなかったんじゃないかなと。まあ、いずれは触れるんでしょうけど、まあ、こんなドハマりするんじゃなかったんじゃないかな、みたいな、気がします。で、まあ、ちょっと話それるんですけども、先日、なんか、ほんまに20年ぶりぐらいに、こう、連絡がありまして、LINE で連絡がありまして、で、おう、元気かと。うん。どうしたんやと。久しぶりやなと。うん。なんかあったんかと。相談事かと。これはなんか、ね、何かの、勧誘か何かかなっていう。もう、なんか、何十年ぶり以下に連絡してくるやつは、漏れなく何かの勧誘っていう、うん。そんな、教えが僕にはありますので、ちょっと、こう。びっくりしながら、怯えながら、まあ、LINE で応対をしてたんですけども。じゃあ、まあ、たまたま、こう、高校生の、まあ、軽音部にも所属してたんですけど、そのメンバーと、まあ、この間飲んだと。うん、で、その時に、たまたま熊の名前が出たと。で、あいつ何してんねやろな、っていうことで、まあ、連絡してくれたと。いうことで。で、まあ、グループ、またその、まあ、全員で4人なんですけど、グループ組んで、またこう、昔話にこう、花咲いてたんですけどもね。で、その時に、まあ、熊の、この間、ペペオバの、77の、音源をですね、もうちょろっとこう、聞いてくれや、と、今こんなことやってんね、みたいなことで、紹介したらば、お、すげえな、と、なんか、やるなみたいな、かっこええやんけみたいなことを言うてもらえて、なんかすごいこう恥ずかしい、嬉しい、なんかいろんな感情がこう入り混じって、もう最終的にはもう恥ずいってとか、ちょいもうええでってとか、自分で、自分で出したくせになんかもうええってとかっていう、まあ難しい男なんですよ、クマって。まあまあそんなことがあってですね。で、その、連絡してきたやつが、何を隠そう、このニルバーナ、ナーバーナを、もうナーバーナって言えてないもんね、俺ね。ニルバーナ言うてもってるもんね。で、ニルバーナ、いや違う、ナーバーナを、紹介したやつなんですよ。だこいつのおかげなんですよね。こいつのおかげで俺はもうこの人生が狂ったのかどうかはわかりません。まあ、楽しい生きてるんでよかったんでしょう。この出会いを作ってくれたやつが、今度また、飲みに行こういうことでね、この4人で、飲みに行こういうことで、行くんですけども。で、このカート・コベインが、まあ、ここはちゃんと言うてな、カート・コベインが、使ってるギターであったりとか、まあ、ファッションであったりとか、まあ、そこをもう、クマはもう踏襲していくわけですよね。もう、何やったら、整形してもカート・コベインみたいな顔にしたろかなぐらいの、もう憧れがエグすぎて、もう、なんやろ、これはもう癖ですよね。もう憧れが過ぎてもその人になりたいみたいな。まあ、結構そういうこと多いんですよ、クマってば。まあ高校の頃にやってたバスケとかでは、当時マイケル・ジョーダンに憧れてましたので、ベロ出しながら、プレイしてみたりとか、はい、でもブルズの23番のユニフォーム、上下揃えて、それを練習着にして、いきり倒してましたけどね。まあ、そんなことをしたりとか、もう、結局のところ、追いつけて、もちろんなんですけど、もう追いつけるわけなく、ただもう未だにずっと追いかけてるのはこのカード・コベイの影っていうかね、 なんやともう倍以上の体になってしまってね、もうそこから始めんかいと、お叱りの声も聞こえてきそうな感じなんですけども。で、このナーバーナは、3枚の、アルバムを、まあ、オリジナルアルバムですね、を出して、3年間で、まあ、活動を停止するわけなんですけども、まあまあ、アルバム3枚って言いましたけども、いろいろ、その後のアンプラグドユニューヨークとか、なんかライブ版とか、まあいろいろあるんですけども、基本的には、この3枚がオリジナルアルバムとされてます。ブリーチ、ネバーマインド、インユテロっていう。まあ、3年間で、この3枚のアルバムを出して、で、停止すると。で、なぜ停止するかっていうと、まあ、ここは結構皆さん知ってることなんですけど、まあ、フロントマンのカード・コベインが、ショットガンで頭を撃ち抜いてっていう。1994年4月5日に、まあ、亡くなってしまうという運命をたどるわけなんですけどもね。うん。だからこの3年間でたった3枚しかアルバムも出してないんですけども、こんだけ伝説になってる、こんだけスーパースターになってるっていうのはすごいことなんですけど、まあ、死んだから伝説化したとも言われますし、うん、じゃあ今生きてたらどんな位置に行ってんねや、みたいなこともね、まあ、いろいろ、話あったりしてるところがありますけども、まあ、こんな言い方したらあれやけど、まあ、これで良かったんじゃないかなっていう、うん、このままこう綺麗な形というか、まあ、綺麗っていうのはね、まあまああれですけど、まあこんなんで良かったんじゃないかなと思うわけなんですよ。なんかずるずるなんかね、某名前言うたらちょっと怒られるそうなので出しませんけども、こうローズ的な人が、ぶっくりして来日してきたりとか、うん。まあまあ人のこと言えませんけどもね。うん、まあ年いくとね、なるんですよ。うん、そらね、なっちゃいますのでね、中年太りっていう言葉があるように、うん、なってしまうんですけども、そんなんでちょっと見たくないな、みたいなところがあったり。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんが、ポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ。不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストで、キュリオシティとは好奇心を。
すごいわ。私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日県内で喋る犬が目撃されました。
待て待て、
ことではあり
ますが、前のニュースが薄くなるわ。でもお前も喋れたら一緒にポッドキャストでもやろうか。おかあさ、うん、はい。
おちんちん、
あんた間違いなくうちの子だわ。
カート・コベインは27歳でお亡くなりになる形になるんですけども、これが有名なね、あの、27クラブみたいな、天才は、27歳で死ぬみたいなね、まあ、噂があって、じゃあ俺も、27で死ぬって言って、なんかもうね、おかしなっとったよね。あ、まあまあ、実際問題も27歳で音楽をやめたっていう、一旦やめたっていうね、ことでね、まあ、死んだんですけども、クマも、いうことで。まあ、余談ですけども、このカート・コベインの自殺に関しては、実はこれ他殺ではないか、というような、噂もあったりするんですけども、なんかそれのね、書籍なんかもちょっと読み漁ったりした時期があったんですけどもね、まあ言うても約30年前の、話なんでね、もう日本で言うたら15年が時効なので、アメリカでは時効って何年なんかな、ちょっとわかんないですけども、もう闇に葬られた感じ、もう伝説として、もうした方が、ファンとしてはもういいんじゃないかなと思ったりもするわけなんですけども。でですね、まあカート・コベインについてなんですけども、このカート・コベインってギターが下手くそだとか、下手馬だとか、いう人が、まあ、ちょこちょこいらっしゃるんですけども、私めが、思うに、そんなことを言うてるやつは、もう、お前の耳は悪いんかと、何も分かってないということをちょっと言いたいんですよね。うん。 確かにその演奏とかは結構こう、ぐちゃぐちゃぐちゃとか、うわーっとやって、なんかすごいこう、下手馬な感じには聞こえるんですけども、下手馬に聞かせるっていうことはそれなりの、まあ、ポテンシャルというか、いうものがあると。うん。で、実はその、カート・コベインっていうのは、もともとこう、メタラーというか、ハードロックが大好きな人で、で、もう、そういう音楽を、ゴリゴリこう、カバーをしてたりとか、うん、してたのでね、その、下手くそっていうレベルじゃなくて、まあ、しっかりとギターが弾ける。で、弾けた上で、ああいうプレイになってるっていうことなんですよ。で、クマも、バンドやってた時に、ギターソロを、もう全くしなかったんですよ。うん。で、ある時にこう先輩が、お前はなんでこうギターソロを入れへんねやと。ギターボーカルでやってんのなんで入れへんねやって言われた時に、いや、まず弾けないのが前提なんですけども、カート・コベインも、ギターソロを弾いてないし、あんな感じで、みたいなことを言うと、バカかと。うん。あれは、弾けないんじゃなくて弾かないんだと。うん。ああ、もう基礎はきっちりやってはるよ、あの人は、みたいなことを言われて。うん。できるのにやらないのと、やれないからやらないっていうの、全然ちゃうぜ、みたいなことをね、もうめっちゃ怒られて、あ、そうですか、言って。そうですか言って、未だにギターソロとか弾けないんですけどね。うん、もうただただギター所持歴っていうね。ギター所持歴も30年近くなりますけどもね。うん、もうほぼほぼギターってしっかり弾けないクマでございますけども。そうなんです。だからそれを持ってなんかもう、カート・コベインはギター下手くそだからって言ってるやつはもう、お前みたいなもんはみたいなね。掃除てみたいなことなんですよね。で、あと、まあ、YouTube とか、そういったところでですね、ギター初心者にっていうので、やり玉に挙げられるのが、Smells Like Teen Spirit なんですよ、うん。確かにね、コードが4つしかなくて、もうそれでも1曲丸々できるんで、まあ、確かに言わんとすることわかるんですけども、まあ、さぞかし上手な方々がそうやって、教本的にね、スメルズのイントロをやりはるんですけども、いやもうあれですよ、どれも違うと、ああまた、ただのもう熱烈ファンのただのアンチクレームなんですけどねこれね、あれをきっちり弾いてる人を見たことないと、うん、やっぱリスペクトが足らんなみたいな、うん、それで簡単なフレーズだって言うなっていうね、うん、もっと深いとこまでディグれよみたいなことをいつも思うんですけどもね。うん、まあまあまあ、そんな、大好きなニルバーナ、あれじゃね、ナーバーナのお話をちょっとさせてもらいましたけども。あともう一個ですね。まあ、クマにとって欠かせないバンドっていうのが、今度は日本のバンドなんですけども。皆さん知ってますかね？ダーゴンナッシュ、うん。ダーゴンナッシュですね。はい。フリア・ケンジ。桜井誠、ボッツ、ヒロキ、イクゾーンっていうね。まあ、これがオリジナルメンバーで。で、この、イクゾーン、ババイクゾーさんも、まあ、お亡くなりになられて、今は、サポートメンバーということでね、PTP、ザ・ボーンズの、ツヨシ。で、その前は、ライズのケンケンですね、が所属してて、あと、ダンサーが、お二人さんいらっしゃってみたいな。以前に、キュリオシティで有名な、黒柳りんごさんと対談しまして、うん。まあ、その時にもちょこちょこ喋ってるんですけども、このドラゴンアッシュとの出会いっていうのは、まあ、その後、高校を卒業するか成人かぐらいの年に、タワーレコード、今大阪にもなくなりましたけど、丸ビルのタワーレコードの方で、まあ、デビュー、あ、ミニアルバムですか、The Day Dragged On っていう、何曲やったかな、でも7曲ぐらい入った、アルバムを、まあ、展示してて、うん、でそれをまあこう視聴したわけですよ、うん、でその なるニルバーナを聞いてから、こう日本にね、そのグランジな感じ、オルタナティブな感じのバンドってすごく少なくて、まあ発見できてなかったっていうのがまあ一番正しい言葉やと思うんですけど、いてなくて、でたまたま聞いた時にそのもちろんクマが好きなジャンルっていうのはパンクとかやっぱハードコアとか。まあ、メロコアとか、まあそういったところが好きなんですけども、それをね、なんか全部集約したっていうか、うわ、なんかめっちゃやりたいことをこの人やってるみたいな、このバンドやってるみたいなのが、ドラゴンアッシュやったんですよね。うん。で、蓋開けてみたら、KJ、古谷健二と同い年やと、いうことで、もう、度肝を抜かれて、こうズボーン抜かれてね、あ、これがドギも抜かれるっちゅうことか、みたいな、うん、言うてますけども。本当にショックを受けて、でもそっから、なんか、うん、ちょっとニルバーナ置いといて、みたいな。うん、置いといて、ちょっとドラゴンアッシュ、踏襲、みたいな、期間に入ります。はい。うん、ちょっと、発声の仕方から、なんや、言うて。まあ、その頃流行りましたね。うん。しゃがれ声みたいな。ちょっとこう、みたいな。こんな感じで喋る感じみたいな。うん。流行りましたね。うん。びっくりしたのが、まあ、びっくりしたのがっていうか、後に、ドラゴンアッシュが出す、グレートフルデイズっていうね、うん、曲の中でこう、ジブラさんっていうね、うん、方が一緒にこう、フィーチャリングでやってるんですけども。当時、こう、カラオケとかでそこのパートを歌う人は、もう、漏れなくこう、俺は東京生まれって、こう、声をしゃがらせて歌うんですけど、今聞くと、ほとんどしゃがれてないですよね。うん。これ、どっかで言うたよね。うん。まあ、そんなことがあって。で、しばらく、こう、ドラゴンアッシュを聴き続けてたんですけども、今日、そのヒップホップに、こう、でんぐり返しされてから、もう、ほぼほぼ聞かなくなって、で、そしてまた最近、まあ、聞き始めたみたいなところで、熊の中のロックといえば、ナーバーナとドラゴンアッシュ、この二大巨頭は、まあ、外せないなと。うん。あと、まあ、基本ベースとしては、まあ、影山博信先生っていうのが、まあ、あるんですけどもね。まあ、ここが一番メインですよね。うん。あ、言い忘れてましたね。アニソンも聞いてました。めちゃめちゃ。はい。うん。特にこう、影山博信先生の、歌は、よく聞いてましたね。うん。ドラゴンボール大全っていう、なんか CD がもう十何巻、巻というか、前に出てるんですけども。それも、何本まで買ったかな ?11 ぐらいまで買ったかな、うん、ね。まあ、そんな、ことでお送りさせていただきました。いうことで、ロックの回、これにて、あざした。
大阪メトロ、
塩ラーメンより札幌一番。
まあでございます。
何でございます。
クー、絶賛配信中。
幕を外した、ダンスしてるよ。
全てに意味があった TOTO ニューシングル When I Am 7月1日予約開始。
77歌ってみよう。はい、ということで始まりました77歌ってみよう。今回の出場者はオカレバでおなじみのジローちゃんです。どうぞ。いや、どうぞじゃない。どうぞじゃないんです。庭を長、じゃあ、言えてない。庭を曲がれば人々のでおなじみの、次郎ちゃんが、なんと、来ていただきました。一応メッセージを、いただいておりましてですね、どうも、ステッカービッチこと次郎ですと、駆け込みで申し訳ありません。そして音質がクソであり、すいません。しかしこれがジロークオリティ泣きそうっていうことで、ステッカービッチっていうのはですね、このジローちゃん、番組のステッカーをですね配るのはいいんですけども、僕手元に十何枚あるんですよね。うん、なんかこう顔あ、まあ、これは 顔合わすたびに、チケットをこう手渡すっていう習わしなんかな、ジローちゃんの中で。うん、ただこうすれ違う、なんかこう別の用事でたまたま同じフロアでよ、同じフロアでたまたま顔合わせたら渡してくるみたいな、でも手元に10枚ぐらいあって、お前はステッカービッチかって言うたら、ステッカービッチやいうことで名乗り出したで、おなじみのね、そんなジローちゃんなんですけども、本当この曲好きなんですと、サビの、何々タイムの落ち方とメロディーですね、モアの、上がり方が好みすぎるということで、やってる間、シャベオン思い出して泣きそうになってました、やってるっていうのとステッカービッチっていうところのこのねシンクロ率がたまらんのですけども、ということでモアタイムを、歌っていただきましたので、聞いていただきましょう。それではジローちゃんでモアタイムです、どうぞ。
気づけばここにいて振り向けばそこは何もなくて気づけばそこにいて新しい道が続いてる
ということで聞いていただきました、ジローさんで、モアタイムでございました。はい、すいません、でもジローちゃん、ジローちゃんって思わず言ってたんですけどね、もうジローさんですよね、もうお客様なので、はい、失礼いたしました、ということで、このモアタイムもですね、もうちょっとこう時間をくれ、みたいな、もっと時間をっていうタイトルなんですけども、 これはですね、どっかで話したと思うんですが、まあ、アルバムを作るにあたってですね、この曲が一番最後にできた曲なんですね。まあ、オリジナル曲ので言えば。うん。で、もう時間が足らんくて、時間が足らんくて、なんかこう、奇跡的に短時間で生まれた、みたいな曲なんですよね。うん。まあ、歌詞も、まあ、そんな雰囲気で、まあ、書いたんですけども、うん、とにかくちょっと時間ちょうだいよと、もうちょっと時間欲しいな、みたいな。あ、そんな思いをしっかりと、二郎さんは受け止めて歌っていただいたんですけども、本当にね、なんか、申し訳ないですけど、その、熊を、本家を超えてくなと、いう、まあまあ、そのカバーとか、そういったことっていうのはやっぱり本人っていうかね、また違う味を出してとかっていうのがもうそれが醍醐味なんですけどもね、まあ、聞いてて悔しいなと、いう感じ。思ってしまう。ちょっと嫉妬をね。うん、嫉妬しましたね。っていうことで。はい。ということで、皆さんいかがだったでしょうか？今回の出場者、二郎さんでございました。で、次回、最終回、最後の方。これもね、本当にちょっと、もうずっと、皆さん本当に今までこう出場してきていただいた方、素晴らしいんですけど、素晴らしかったんですけども、本当に心の底からちょっと涙が出た感じの方が、いよいよ次回登場なのでお楽しみにということで、ありがとうございました。
その笑顔に隠された知られざる感動ストーリー。
まるで生のようなドライハーブ。言葉
だけ。私、美味しいハーブを食卓に届けたいんだ。
ゼロから1を生み出す苦悩の日々。
たった 0.1g の誤差じゃない。
バカ野郎、一つの妥協で全てが台無しだ。塩なめんなよ。
世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリー。
できた。
ついにできたぞ。
コンセハーブソルト、一振りで簡単レストラン、今すぐコンセファームで検索。
クマジャックインレーベル、グッズショップ、マッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中。mahshroom.net
マッシュルーム。
はい、ペペバー69、ロックの回いかがだったでしょうか。珍しくクマ、ちょっと長尺で喋ってしまいまして、もう途中で飽きた人が何人いてはるんやろなみたいなことを心配しながら、喋ってましたけども、そうですね、近況報告、じゃあなんかこう宣伝、CM、8月5日、2023年8月5日ですね、福岡ライブハウス CB の方でハマン劇場というイベントに出演させていただくことが決定いたしました。決定いたしましたのですけども、未だに、この収録日現在何も情報が入ってきておりません。うん、どうなっとんねやと、うん、問い合わせてもいいんですけどね、逆にちょっと泳がしたろうと思って、うん、もう当日までこいつ言わん気かみたいな、もうこいつだからね、うん、大先輩ですけども、まあ、それちょっと情報を待ちつつ、ただ8月5日は福岡で、熊、ライブハウス CB で、ステージに立つということは決まっております。なので、もし、来ていただける方いらっしゃいましたらば、熊に DM いただくか、またこうツイッターとかでもね告知すると思いますので、それに反応していただければ嬉しいかなと思っております。はい、そんなもんかな。で、あと、最終回がいつになるかわからないんですけども、多分その配信時期ぐらいにちょっとプロジェクトがありまして、それが花開くではないかなと、その時期に花開くんではないかなということで、ちょっとワクワクしとる部分もあります。はい、それもまた追って、報告させていただきたいと思います。ということで、ペペバロックの回、あざしたくまくま。 はい、おまけのコーナー、恒例のおまけのコーナーなんですけども、今回ですね、歌ってみましょうじゃないわ。77歌ってみようのコーナーで、出ていただきました、次郎さん。実はですね、今回カラオケバージョンを本編の方で流したんですけども、一発目に送ってきていただいたのが、実は、弾き語りバージョンで、ほんとこれもね、もう、なんて言うんですか、ちょっと感動して、で、カラオケの部分を、まあ、こっち本編で使ってくださいということで新たに送ってもらったんですけど、これをちょっとオクラにするのはもったいなすぎるということで、ちょっとこう、聞いてもらいたいなということで、このおまけのコーナーで、かけさせていただいて、このロックの回、締めさせていただきたいなと思います。曲目一緒です。モアタイム。次郎ちゃんで、モアタイムです。弾き語りバージョン。どうぞ。
気づけば、ここにいて、振り向けばそこは何もなくI'm sorry.